藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢浮世絵館学芸員でいらっしゃいます細井さんにお話を伺っています。細井さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
もともと今月のテーマはですね、4月1日に藤沢町の誕生111年を迎えたといったところから、1週目は江戸時代、そしてどんどんこの時代を経て今の時代に近づいて今来ているわけなんですけれども、さあ今日はですね、4週目ということでこのテーマ最終になりますけれども、先週は大正から昭和初期について、どんな藤沢だったんですかという時代の流れをご紹介していただきました。さあ、少しお話の中出てきましたけれども、藤沢市が誕生したのもこの頃ということで、藤沢市が実際その市ということで誕生したのって、細井さん、いつだったんでしょうか。
昭和15年になります。時代的にはですね、ちょっとそろそろ戦争の影がっていう感じの時期なんですけども、藤沢に限らず全国的にですね、合併したりとか、だんだんこう地域の時代が始まってるかなって、そういう時代だったかなと思います。
もうすぐ80年も迎えるというね、それでも歴史があるんですけれども、藤沢町が誕生した111年ということで、そう考えると本当に歴史ってすごいなという、その重さも感じることができる今月になっているんですけれども、さあ今日はですね、昭和に入って、昭和15年に藤沢市ができましたというところから、その後どんなふうな藤沢、この歴史をたどってきたのかご紹介いただけますか。
そうですね、前回ですね、先週村岡睦哉と合併した話をしたんですけども、昭和22年にはですね、念願のというかですね、片瀬町と合併をしています。で、片瀬町と合併っていうのはあんまりあからさまに言うと変なんですけども、江ノ島が藤沢市域になったっていうことなんですね。で、おそらくそれもあったと思うんですけども、藤沢市はですね、かなり観光の方へ舵を切っていきます。昭和22年にはですね、藤沢市観光協会っていうのができてまして、もう観光でやるぞっていう感じになってるんですけども、で、24年にはですね、江ノ島の弁天橋ですね、今また工事としてますけども、今の歩道部分にあたる弁天橋というのがコンクリート製で竣工しまして、かなり交通の便が良くなっています。明治の頃にですね、杭に板を渡しただけの橋から比べると本当に信じられないぐらい多分便利になったんだと思うんですけども、で、その後ですね、昭和4年にもう小田急線は片瀬江ノ島まで来てるんですけれども、それがですね、特急とかを出してですね、海水浴のための運行というのを始めてます。で、それによってさらに都内から人が入ってくるんですけども、当時の写真とか見ると、実はですね、バスが大活躍してまして、渋谷行きのバス、往復のバスっていうのが、それもすし詰め状態で往復してたっていう写真があるんですけども、そのくらいですね、もう海水浴の江ノ島片瀬ってことでですね、有名になってきている時代になります。で、市の方の動きとしてはですね、先ほど観光協会の話したんですけども、さらにですね、もっと盛り上げていこうというので、東洋のマイアミビーチっていうキャッチフレーズを作るんですね。で、これ上からこう見た写真なんかを見ると雰囲気があるんですけど、海岸沿いにですね、いろんな会社のですね、海の家みたいのができてきまして、小田急とか東急とか電鉄会社なんかを中心にですね、海岸線に海の家のようなものを作ってですね、進出をして、ずっとそれがつながっている時期があるんですね。で、本当にマイアミビーチみたいな感じっていうので、それで売り出します。で、さらにですね、昭和34年になるとですね、マイアミビーチと姉妹都市提供して、今も続いてますけれども、そういう意味で非常に大盛り上がりをしています。で、マイアミビーチと提携した頃っていうのは、マイアミビーチショーみたいのを江ノ島でやってまして、それがですね、すごいのが、東京のキー局とつないで東京で放送をして、で、ステージを向こうでですね、大々的に歌手とか呼んでやってまして、もう全国的に売り出しをしてるんです。本当びっくりするぐらいの華やかさというかですね、盛り上がり方をしてた時代がありました。
なんかこう今の雰囲気と、私たちが藤沢市観光協会とかもそうですけど、やっとなんか今の藤沢に近づいてきたかなと思う反面、東洋のマイアミビーチっていうね、この名前も、言葉も聞いたことあるんですけれども、盛り上がり方とか関わってる方たちっていうのは、やっぱり今とちょっと違ったりしますね。
そうですね、地元よりは本当にスポンサーの方が大張り切りしてるっていう雰囲気の盛り上がり方ですね。今もですね、海の女王ありますけど、ああいう形で当時選ばれるとですね、雑誌のグラビアに乗れるとかですね、すごい特典がある もう本当に当時ならではの盛り上がり方をしていたようですね。
すごいですね。なんか藤沢の話なのにちょっとなんか逆に今この時代になって遠く感じたりなんかするぐらい、ね、なんかそんな気持ちにちょっと今、ね、なりつつ今あるんですけれども、でも観光都市として、ね、こう華やかな道をね、はい、今のこうイメージにの湘南藤沢といったイメージにだいぶこう近づいてはきたのかなといった、ね、こう流れにはなってるんですけれども、今こう湘南ってい う, こうブランドというか外から見たらブランドになってると思うんですけれども、そういったイメージがついてくるのもこの時代ですか？
そうですね、はい、もうちょっと経つとって感じなんですけども、はい、いわゆる湘南という言葉が出てきた時代があって、はい、例えばですね、石原裕次郎さんという方がおっしゃいますけども、あの方の太陽の季節というのが藤沢のあたりではないんですけど、まあ、湘南地域を題にして注目を浴びて、そういうもういわゆる若者文化みたいのが前面に出てきた時代なんですね。それでちょっと後に今度は加山雄三さん、残念ながらと隣の茅ヶ崎なんですけどもできて、でどんどん行ってもう最後はサザンオールスターズみたいな感じで行くのかなと思うんですけど、かなり湘南とイコール海岸みたいな形になってきていると思いますね。
そうですか。今は当たり前の湘南という言葉が使われてますけれども、はい、 そうですね、そういえばいつから湘南ってこの名前前にどんどん出てきたのかなと今ねふとちょっと思ったんですけどもね。
実際には大正時代ぐらいに小説家なんかがですね、はい、湘南ということで文章を書き始めてるんですけど、その頃はそんなブームになってないんですね。それが昭和の30年代40年代ぐらいになってからバッと出てきたかなと思います。
そうなんですね。そして来年にも向かって動いている東京2020大会もありますけれども、はいはいはい、東京オリンピックが開催された時も藤沢が、は
い、そうですね、
ね、はい、会場になって
ますよね。そうですね、はい、ちょうどですね、はい、藤沢というと海のイメージが出てきたところにヨットレースやっていただいたので、スポーツ都市としても江ノ島湘南海岸というのが脚光を浴びたのかなと思いますね。
その時代をやっぱり知っていて東京オリンピックを経験された方はちょっとまた今度のオリンピック、はい、楽しみで仕方ないと思うんですけれども。
そうですよね。残念ながら私はオリンピックの時小学校1年生であんまり覚えてないなんか遊んできて帰ってきたらテレビでやってたみたいなそんな感じ
じゃあ細井さんも改めてオリンピックってどんなものっていったところを一緒にねみんなで、
そうですね、
盛り上げていくところなんですよね、
はいはい、そうですね。
そしてこの藤沢といえば、はい、まあ、その藤沢町だった時はもうねすごく人数が少なかったというねお話を本当に最初の1週目にご紹介していただきましたけれども、まあ藤沢市になりそこから合併が始まりといったところで、南部のお話は出てるんですけれども、細井さん北部はいつぐらいこれ仲間になったんですか？
ですね、昭和30年なんですけども、これも全国的に昭和の大合併って言われてるんですけども、国の方の後押しもあってですね、大合併が行われます。で、平成の大合併もそうなんですけども、いろいろ税制の面なんかでも優遇措置が取られたので各自治体が非常に合併しやすくない環境が作られてるんですね。そういう中で藤沢では北部の御所見、それから長後高倉を含む渋谷、それから遠藤ですね、これは茅ヶ崎の小出村の一部なんですけども、そちらの合併になります。で、合併の話っていうのは実はね結構大変な話というかですね、地区を割いて藤沢に合わさるっていうような形がありましたので大変だったようなんですけども、まあ、結果的にですね今の藤沢の原型ができたって形になります。
ここに来てっていう感じですね、
は
い、
そうですね、はい。
その昭和30年頃に私たちが今知っている藤沢市のこう南北に長いという藤沢市になったということでご紹介していただきました。今月がこうやって時代を追ってきた分、なんかつい最近のような気がだいぶしてしまいますけれども、そういった合併が容易じゃなかったよというのもね、そうだよねって思いますけれどもね、まあ私たちが思っている以上に多分合併って大変だった、それを乗り越えて今の藤沢市の形になっていったということでご紹介していただきました。当時、まあ、藤沢町だった時から、はい、まあ、藤沢市になってから、はい、もうね、だいぶ今そこに比べても人口がかなりの勢いでこの藤沢って増えてきておりますけれども、はい、今の 盛り上がっている、ね、はい、そう住みよい街ということで藤沢紹介されておりますけれども、はい、やっぱり段階があったと思うんですよ。
そうですね、
ね、はい、こう人が押し寄せてくる波、はい、どういったところから始まったのか教えてください。
は
い
は
い、
ですね、ちょっとそれるんですけども、はい、実はですね、戦争中昭和19年20年っていうのは実は藤沢の人口は飛躍的に伸びている時期があるんです。で、その何かというとですね、東海道線沿いの工場がいくつもありましたけども、そちらにですね、いわゆる若い労働者がどっと働きに来ていた時期があって、その時期は若年労働者を中心にすごい人口が増えるんですけども、で、まあ、その後戦後は少しそれが引くんですけど、さらに増えるのがですね、昭和30年代にですね、なると団地というのができてきます。30年代後半から40年代にかけてなんですけども、お住まいの方もいると思うんですけども、藤沢団地、全業団地、辻堂団地っていうのが大団地が藤沢には作られます。そこにかなりの数の人が来ていただいて、で、さらにその後ですね、湘南ライフタウンですね、大場の開発というのが行われまして、これがですね、だいたい昭和50年、1975年ぐらいから分譲が始まって、どんどん人が住まわれるということで、北部の合併も合わさってですね、この時期の人口は爆発的に増えています。
もうかなりの勢いで、
そうですね、
この辺の時代増えたんですね、は
い、そうですね、
そうですか、まあ、団地の、はい、その作られたっていう影響はかなりありそうですね、はい、
そうですね、そのために学校もできたりとかですね、うん、本当に爆発的ですね、うん、僕はどちらかというと隅っこの村の方の子だと思うんですから団地っていうのが目新しくて、わざわざ友達の家に遊びに行ったりしてましたけど懐かしい、
もうそれだけもう次から次に大きな、ね、はい、そして広い敷地で団地が作られ、はい、まあ、今でも、ね、ありますしね、はい、たくさんの方たちが、ね、ね、利用されてますけれども、はい、でその湘南ラフタウンも、はい、結構こう、ね、開発をされたり、はい、いろんなものがこう建ってきている、はい、まあ、そういった場所になりますけれども、はい、ここ少しじゃあ時間が、ね、差があったということで、はい、じゃあ1波2波みたいなこう波がちょっとずれてるんですね。
そうですね、そういう意味ではうまい具合に段階になっているのかなというような気がします。人口が30万人突破したのが昭和でいうと55年1980年なんですけども、で今は43万ということでですね、町の時代からですね、市政を施行した時でですね、約3万人の人口、まあ面積もちっちゃいんですけども、それと比べると爆発的と言っていいんじゃないかなというふうに思いますね。
ね、もう比べ物にならないぐらいの人口増といった形になりますけれども、ね、はい、これだけの方たちがいろんな、ね、その環境があったりとかして移り住んできた人、はい、そして選んできた人、まあ、いろいろ、ね、状況あったと思うんですけれども、まあ、今約43万人ということ で、はい、こんなに皆さんが住んでいるということで大きな市になりましたね、
はい、そうですね、はい、
今月はですね、はい、もう江戸時代から振り返っていただいて藤沢の歴史についてご紹介していただきましたけれども、一つ一つその時代を追っていただいて、とっても本当に分かりやすく、そしてその時代を、ね、こうタイムスリップしながらちょっと、ね、お話を聞くことができて、皆さんにとってもこの1ヶ月ちょっと楽しかったかなと思いますし、来年は市政80年を迎えますからね、
はいはい、
これからもどんどん、そして東京2020大会に向けてもまだまだ盛り上がる、そんな、ね、はい、藤沢になりそうなんですけれどもね、細井さんも含めて市民の皆さん、そしてリスナーの皆さんも含めて、その東京2020大会も含めてのこの藤沢の歴史、ぜひね知っていただきたいと思います。今月は4月1日に藤沢町の誕生111年にあたるといったところから、藤沢の歴史について今月は時代を追ってご紹介していただきました。今月は本当に細井さんありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。